こんにちは、ハルトです。ナイナートリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。その名を暴けは、ニューヨークタイムズの記者ジョディ・カンターとミーガン・トゥーイーが、映画プロデューサーのハーベイ・ワインスタインによる長年の性的嫌がらせ暴行の告発を報じるまでを記録した調査報道ノンフィクションである。現代はシーサイド。2017年10月に公表された記事の背後で、記者たちがどのように情報源を探し、証言を検証し、法務編集部と連携しながら報道の可否を判断したかを追う。中心にあるのは著名人の失墜そのものではなく、権力、秘密保持契約、職業上の不利益への恐れが被害を訴える人々を長期にわたり沈黙させてきた構造である。同時に本書は、取材対象者の安全と意思を尊重しつつ、公益性のある事実を確定する調査報道の実務を具体的に示す。単純な SNS 現象ではなく、多数の人の熟慮と行動が連鎖した社会的転換として理解するための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、有名な加害者ではなく沈黙を可能にした組織的条件を問う本書の重要な視点は、ワインスタイン個人の行為を暴くだけでなく、その行為がなぜ何十年も公然の秘密として残り得たのかを検討する点にある。映画界では配役、仕事の継続、評判への影響を大きな権力者が左右し得る。若手俳優や従業員にとって被害を語ることは、私生活上の苦痛に加え将来の仕事を失う危険を伴った。こうした力の非対称性が個々の出来事を孤立したトラブルとして扱わせ、周囲の人々にも介入をためらわせる。本書が示すのは、被害者がすぐに公表しなかったことを疑うのではなく、沈黙が合理的な自己防衛となる環境を読む必要性である。報道の手書は犯罪的な行為だけでは完結しない。それを見えにくくし、警告を無効化し、被害の反復を許す業界慣行や組織の判断もまた検証されるべきだ、という問題提起がある。したがって読者は、特定のハリウッド事件としてだけでなく、あらゆる職場で権限と従属の関係を点検する視座を得られる。次に、秘密保持契約と示談が被害の情報を分断する仕組み、取材を進める上で大きな障壁となるのが、示談に付随する秘密保持契約である。被害を受けた人が金銭的な補償や紛争の終結を必要とする一方、契約が出来事について語る自由を大幅に制約し得る現実が描かれる。契約そのものは常に不当とは限らない。しかし、雇用主や有力者側が豊富な資金と法律家を持ち、被害を訴える側が生活やキャリアの不安を抱える状況では、合意は対等な交渉の結果とは言い切れない。本書で記者たちが直面するのも、単発の噂ではなく、互いに話せない複数の当事者が残した断片を法的、事実的に裏付ける困難である。ここから浮かぶのは、秘密保持が個人の発言を封じるだけでなく、同様の被害を経験した人同士が自分の経験を社会的なパターンとして認識する機会を奪うことだ。報道はこの分断を超え、反復性と公共性を可視化する役割を担う。さらに、被害者に話しさせるのではなく、選択できる条件を整える取材倫理。本書は、性的被害についての取材が情報を迅速に集める技術だけでは成り立たないことを明確にする。記者は初期段階で、取材対象者が匿名を望むのか、記録をどう扱うのか、何を公表できるのかを慎重に確認する。過去の出来事を語ることは、記憶や恐怖を再び呼び起こし、家族、仕事、世間からの反応にもさらされる行為だからである。そのため、記者が公家性を理由に証言を急かせば、取材は二次的な負担を生みかねない。他方、匿名証言だけでは記事の信頼性や耐久性に限界が生じる場合もある。本書の緊張感は、この2つを安易に両立したことにあるのではなく、当事者の意思を尊重しながら、時間をかけて独立した証拠と複数の証言を積み上げた点にある。実名で話す決断は勇気として称賛されるべきだが、全員に求められる義務ではない。この区別を保つことが、被害者中心の報道と検証可能な報道の双方を支える。そして、スクープを支えたのは、証言文書編集判断の相互検証である。その名を暴けは、劇的な告発を扱いながら、調査報道が一人の記者の直感や単一の証言だけで成立するものではないと示している。記者たちは複数の関係者に接触し、過去の記録、法的文書、会社側の説明などを照合し、記事に記せる事実の範囲を絞り込む。被害に関する報道では、取材対象者への攻撃や否認、法的圧力が予想されるため、記事公開前の確認作業には特に重い意味がある。加害側に具体的な質問への回答機会を与えることも単なる形式ではない。反論を検討することで、記者は自分たちの根拠を再点検し、読者は報道の判断過程を評価できる。本書では編集者、法務担当者、記者の共同も重要な要素として現れる。これは調査報道を個人の英雄らにせず、 組織が十分な時間と支援を投入して初めて可能になる公共的な仕事として捉え直す視点である。最後に、記事公開後の MeToo を声が連鎖する条件として捉える。2018年のニューヨークタイムズの記事は、MeToo という言葉そのものを生み出した出来事ではない。マラナ・バークが以前から用いてきた言葉と運動が、ハリウッドでの告発を契機に広範な共有と連帯へ結びついた。本書の価値は、この拡大を単に一記事が社会を変えたと単純しない子にある。報道によって長く孤立していた人々が自分だけの経験ではなかったと認識できるようになった。そしてすでに証言した人々の存在が次に話す人のリスク認識を変えた。もっとも可視化は問題の解決を保証しない。告発者には誹謗中傷や不利益の危険が残り、組織には再発防止。通報制度、権限の監督といった継続的な対応が求められる。本書は発言を促す象徴的な瞬間とその後に必要な制度的変化を区別して考える契機を与える。社会運動の影響を拡散の規模だけでなく沈黙の条件を変えられたかという尺度で考えさせる。結論として、本書は調査報道を学ぶ人、メディアの公共的役割を考えたい人、職場におけるハラスメントや権力関係に関心を持つ人に適している。また MeToo を見聞きしてきたものの、それがどのような取材検証、そして当事者の決断によって社会的な転換点になったのかを具体的に知りたい読者にも有益である。ただし性的暴力や威圧を扱うため内容が心理的に重く感じられる可能性はある。一般的な事件、ノンフィクションや運動史と比べた際の気だった特徴は、告発の結果を後から整理するだけでなく、報道が成立する前の不確実性を記者自身の視点から終えることにある。情報源への最初の接触、匿名と実名の間の信順、文書確認、反論への対応、編集部内の判断が、社会問題の抽象的な解説ではなく実務上の課題として見えてくる。読者、被害を語ることの困難を個人の弱さに還元しない視点と、重大な主張を公にするために検証が不可欠であるという視点を同時に得られる。被害者の勇気だけに社会変革の負担を負わせず、組織、制度、報道機関が何を担うべきかを考えさせる点で、現在も読み継ぐ意義のある記録である。ご支援いただける場合はジョディ・カンター、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。